Well, let's get into the book of Acts.
では、使徒の働きを開きください。
Last week, we left off in chapter 9, just after the apostle Paul was converted. But now, we're going to pick it up at 9:32 this morning.
先週は、サウロが改心したところをの場面を見ましたけれども、今日は、使徒の働きの9章の32節から見ていきます。
And as you remember, he was on the road to Damascus. He was persecuting the church, and suddenly he was struck down. This bright light from heaven was so bright it just knocked him to the ground. And then a voice, Jesus spoke to him, Saul, why do you persecute me?
先週その学んだところでは、サウロが、教会を迫害するためにですね、ダマスコというところに向かっていました。で、その時に突然天からもう本当に眩しい光が、彼を照らして、そしてイエスご自身が、彼にお現れになって、そしてサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を、天からの声を彼は聞きます。
And now the story goes back. So anyway.Paul was converted, I should say. And then, now the story shifts back to Peter.
で、そこでサウロは改心するわけですけれども、今度話はまたペテロの話に戻ります。
And what's going on with him? Let's read verses
32 through 35. はい。では、9章の32節から35節をお読みします。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。
This town, Lydda, wasLocated about 35 kilometers west of Jerusalem. It's toward, not on the Mediterranean Sea, but toward the Mediterranean Sea.
このルダという町はエルサレムから、およそ35キロほど西の方に、地中海の方に向かって、行ったところにあります。
And when Peter sees the paralyzed man there, Aeneas, he says, Jesus Christ heals you.And as he says that, what he's communicating is that right now, what's happening at that moment, Jesus is healing you.
で、そこで、そのルダというところでペテロはアイネアという人に会いますけれども、この人は、8年間中部の人でした。で、彼に対してペテロはイエス・キリストがあなたを癒すというふうに、言うわけですけれども、ここで、彼はペテロはこのアイネアという人にイエス・キリストが癒してくださっているんですよということを伝えています。そして、実際に彼は癒されるわけですけれども、それは明らかにこのイエス の御臨在がそこにある、その力が現れているということの、証しとなっています。
And as a resultThis had a powerful impact. People all over the city got saved. They put their faith in Jesus.
これが非常に力強い影響を周りに与えまして、その地域にいた多くの人々がイエスを信じるようになりました。
Okay, and let's move on. 36 to 43.
36節から43節を読みします。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカス。という女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、 タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。
So this city of Joppa, if you were going, like I said, Lydda is 35 kilometers west, kind of like this direction from Jerusalem. And if you went a few more kilometers, you'd come to the ocean, or the Mediterranean Sea rather, and that's where Joppa is.
このヨッパというところは、さらにルダから少し西に行きます。エルサレムがあって、そこから地中海の方に向かって西の方に35キロぐらい行ったところにルダがあって、さらにそこから数キロ先の、もう本当に港に面したところにヨッパという町があります。
Joppa was their seaport. It was their biggest seaport for Israel.
ヨッパというところはイスラエルでも一番大きな港町です。
You remember during the time of Solomon when he built the temple, Hiram sent down those huge cedar logs and he went through Joppa.
ソロモンが神殿を建てようとしていた時に、ヒラムという人が、たくさんの大きな杉の木を船で運んできて、このヨッパという町に運んできました。
And it's also the port where Jonah sailed from.
またここはヨナという人がここから船に乗って行った出て行った場所でもあります。皆さんヨナの話を覚えているでしょうか。
God told him to go to Nineveh, which is, you know, overland, up to the northeast, but he went in the opposite direction. He went to Joppa and got on a boat and started heading out away from Nineveh.
ヨナという人は神からニネベという町に行きなさいと言われました。でニネベというのはもっと内陸の方の北東の位置にあるところ町だったわけですけれども、ヨナはそこには行きたくなかったので逆を目指してこのヨッパという港町まで来て、ここから船に乗ってさらに逆の方に逃げていこうとしました。
Anyway, this is Joppa.
それがヨッパという町です。
And Peter is there andAnyway, this girl, it says Tabitha was the woman's Hebrew name. Now, she had a Greek name. Her name in Greek was Dorcas. Both of those names meant gazelle.
ペテロがその町に行くわけですけれども、そこにタビタという名前の女性がいました。タビタという名前は、これはヘブル名になります。でギリシャ語名ではドルカスという名前ですけれども、両方ともカモシカという意味があります。
If I were her, I would prefer Tabitha over Dorcas, but you know, that's just me.
私だったらドルカスよりもタバタの方がいいなと思いますけど。
But she was a very important member of the church.
でも彼女はその教会の中でも非常に重要な人物の一人でした。
And we see she ministered to people in a very practical way.
で教会の人々に本当に実際的な方法で仕えていましたことが分かります。洋服を作ってあげたり。
And it said she helped out widows. She probably helped out many widows.
そしてまた多くのヤモメたちを助けてくれたとあります。
In fact, there were probably many widows there in Joppa. It was a seaport town. There were probably many women whose husbands never came back.From the sea, when they went out to sea, a very dangerous place, and there were widows there.
おそらくこのヨッパという町はヤモメがたくさんいたところだと思います。ここは港町ですから、夫たちが長い航海に出て行って、そして、そのまま戻ってこないという、ことがよく起こっていたと考えられます。
Well, Peter comes and it says he puts the women outside of the room, the women who were there.Kind of mourning, and then he knelt down and prayed.
そこでまあペテロはその部屋にいた女性たちを外に出して、そしてその部屋の中でひざまずいて祈りました。
And he turns toward the body and he says, "Tabitha, arise."
そしてまあ遺体の方に向いてタバタ起きなさいと言います。
Now this brings to mind another something that happened with Jesus.
ここを読むとイエスが行った別の奇跡を思い出します。
Remember in Mark chapter 5, Jesus healed a little girl in much the same way.
マルコの福音書の5章のところで、イエスが少女を癒された話がありますけれども、同じような状況でした。
And at that time, Jesus had put people out of the room, and he took with him only Peter and John. So they were there with Jesus as he healed her.
でその時に、まあ、イエスがその少女を癒された時に、実は部屋から人々をやはり出して、そして、ヨハネとペテロだけがそばに一緒にいましたので、彼らはそのイエスが行ったことを見ていました。
And so he's probably remembering what Jesus did, and he's probably, using that as an example, doing the same thing. Andthe woman here immediately comes back to life.
ですからペテロはまあその時のことをきっと覚えていたと考えられます。そしてまあ同じように行ったわけですね。で彼が祈って語りかけた後にこの女性はすぐに命を吹き返します。
I mean, wow! What would that be like to have somebody come back to life?
誰かがこうやって蘇るというのはもうどういうことでしょうね。
You know, when you're there at a funeral, and then, you know, it's just like, of course, for her, she was probably happier. You know, she's probably, what are you bringing me back here for? Because it's, you know, she, anyway, she died, she had faith in Christ. To die is to go to heaven.
もしかしたらですね、まあ、こうして、お葬式でみんなが集まっているようなところで彼女が息をもう一回吹き返して蘇るわけですけれども、タビタにとってみればもしかしたらどうしてもう一回引き戻してくださったんですかと、彼女は信仰がありましたから、死ぬ方がもしかしたらイエス様と共にいるということでよかったかもしれません。
I don't know.
わかりませんけど、
Maybe she was glad to be back. Let's move to chapter 10 here. This is a very important story.
はい、では、10章に入ります。1節から8節をお読みします。
And let's read verses 1 through
8. はい、1節から8節。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と、側近の部下の中の敬虔な兵士1人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ遣わした。
Okay, so now, up along the Peter's in Joppa on the Mediterranean coast, but 50 kilometers north on the Mediterranean coast is Caesarea.
ペテロは、まあ、このヨッパという町、海岸沿いにある町にいたわけですけれども、この地中海沿いの、沿岸沿いのさらに50キロぐらい北に行ったところにカイザリアという町があります。
And it was a beautiful, very beautiful seaside town, and it was the headquarters.For the Roman government in that area.
で、そこも非常に美しい港のある町ですけれども、海岸沿いの町ですけれども、当時そこにはその地域にはローマ政府の本部が置かれていました。
It was where Pontius Pilate actually lived.
実際ポンテオピラトという人はそこに住んでいました。
They would come down into Jerusalem when they had business. They, you know, when they had to.Come on government work, they would come into Jerusalem, but they stayed and they were headquartered up in Caesarea.
何かこう仕事で政府のその用事でがある場合にはエルサレムにやってきますけれども、それが終わるとまたカイザリアに戻っていきました。
Anyway, it's a beautiful place. I just realized that this is a picture of it here. I didn't, just by chance.The ruins there.
実は私も気づかなかったんですけど、この今日週報に載せたこの写真というのはこのカイザリアの街です。
Shutterstock, but anyway. Cornelius is there, so it's a Roman city. He's a centurion, which meant he was ruling over 100 soldiers.
このコルネリオという人は100人隊長ということで、100人の兵士を統率している人でした。
And he said it was part of the Italian cohort.
で、イタリア歩兵隊の、一部であった。
So a cohort would be 1,000.
歩兵隊はこれは1,000人ぐらいの兵士たちがいます。
And this Italian cohort was just, they were probably from Italy, and they would have been famous for their faithfulness to Rome.
イタリア歩兵隊は、おそらくイタリアで人々をこう集めて採用してその隊を作っていると思いますけれども、彼らは本当にローマにローマの国に対して忠実であるということでよく知られていました。
And here this Roman, he's a Roman centurion, a Roman army officer, and he has his desire for God.
でこのコルネリオという人はローマ人の、100人隊長だったわけですけれども、彼は非常にこう神を熱望していました。
He prayed, it said he prayed and he gave to God's people.
よく祈って、そしてまた神の民に施しをしていました。
Now as a centurion he was pretty wealthy. I read somewhere they got like 16 times the amount that the average enlisted soldier.
彼は100人隊長でしたから、私はある書物で読んだんですけれども、普通の一般的な兵士よりも約16倍ぐらいのお給料をもらっていたということですから、普通の人たちよりは裕福だったと思います。
Now, as somehow he was attracted to the God of the Jews.
彼は、なぜかこのユダヤ人の神に対して非常にこう引き寄せられていたというか、魅力を持っています。
That was often the case for the people there. They were attracted to the idea that there was one God. The God of the Jews was different from the God of the Romans.
それは当時よくあったことですけれども、このユダヤ人の神というのは唯一の一人の神であって、他の人々が拝んでいるような神々とはちょっと違う異なる神でした。
I mean, they had in their religion, Greek, Roman religion, there were many gods, and the gods were not like the holy God of the Bible. They were, and still we read these stories and they make movies about them now. It's kind of popular, but they were the gods of the Romans were kind of weird. You couldn't trust them. They're always, kind of fighting. They were deceitful and
当時、このギリシャにもギリシャ文化にもたくさんの神々がいましたけれども、そういった神々は本当に聖なる神というわけではなくて、いろいろと今でもなんかこう映画になったり本になったりしますけれども、お互いに神同士が戦ってみたり、いろいろと神の中で問題が起こっていたり、そういった清さのない神々でした。
And so the God of the Hebrews was different. He was holy. And Cornelius wanted to know him.
でもこのユダヤ人の神というのは本当に清い方で、清い神で、他の神々とは全く異なっていました。ですからコルネリオはこの神をもっと知りたいと思っていたわけです。
And God heard his prayer and sent an angel to him.And telling him to send to Joppa and get Peter.
そして、その彼の祈りに神が答えてくださって、御使いが現れて、ヨッパにシモンとサウロというじゃない、ごめんなさい、ペテロという人がいるから、そこに人を使って招きなさいと言われました。
And this is going to be a very important event, not only in the life of Cornelius, but in the life of Peter.
この出来事は実は非常に重要なことで、このコルネリオにとってだけ で, も ではなくて、ペテロにとってもまたとても重要な出来事でした。
Because God is going to teach Peter about his plan, open his eyes to show him about his plan for saving the Gentiles.
なぜならば、神がこれからペテロに、この神は異邦人も救われるのであるというそのご計画を示そうとされていたからです。
And so let's move on 9-16.
はい、では9節から16節をお読みします。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。
So it says it was the six hours about noon.
この日本語では、午後、昼の12時頃と訳されていますね。
And the houses there often had flat roofs and, you know,similar to a lot of them around Kamakura. People would go up on the roof and there'd be a patio up there.
But
anyway.
家々には割とこの屋根が平らでフラットで、そしてその屋根のところに何かちょっと中庭のようなものがある、そういった家がありました。
Go up there and hang out the laundry. You know, it's kind of.
なんかこう洗濯物を干せるようになっていたりですね。
Anyway.But he's up there, he's hungry, there he's waiting for them to prepare the meal, and suddenly he has this vision.
で、ペテロがまあそこに上がって、そしてお腹が空いたので食事が用意されるのを待っている間に、ある幻を見ます。
Of a giant sheet being let down from heaven, and in this sheet there are all kinds of animals.
天から大きな敷物がこう降りてきて、そしてその敷物の中にいろんな種類の動物がいました。
And the voice said, "Rise, Peter, kill and eat."
すると声が聞こえて、ペテロ、さあほふって食べなさいと声が聞こえました。
And this would have been shocking to Peter.
このことはペテロにとっては非常にショッキングな出来事です。
All his life, he had been told to.He had been taught to make a distinction between the clean and the unclean, between the holy and the unholy.
もうずっと彼は今まで生きてきた中でずっとこの清いものと清くないものというのをちゃんと区別するということを教えられてきました。
Especially when it came to food, you know, they had strict dietary laws.
そして特にこの食物に関しては、その食物規定が厳しいものがありました。
You remember we were studying Leviticus not too far back, and we studied some of those laws.
この教会でもレビ記をちょっと前に学びましたけれども、そのレビ記の中でその法律を私立法を学びました。
And the purpose of Leviticus and the purpose of the Old Testament law in general was that the people would distinguish between what was holy and what was unholy.
そしてそのレビ記とかまた他のその旧約の律法の目的というのは、清いものと清くないものを区別するということが目的でした。
And this is Peter. This is his life. This is who he is. All of his life.
これがペテロがずっとこう育ってきた環境です。ペテロはずっと そういう考えの中で、
And he was just ingrained in his conscience.
もういつもその彼のこの意識の中には深く植え付けられていた考えです。
He just kind of speaks out like Peter is famous for doing, but just not so, Lord.
ですから、ペテロはここで、神はそんなことはできませんと言ってしまうわけです。
Now, I've heard people pointed out that this sentence doesn't really make sense. You know, If you say Lord, that means you obey the person. So to say not so Lord is sort of inconsistent.
でここは主よそれはできませんというこの文章自体が実は間違った文章であるということを聞いたことがありますけれども主よ主というのは自分が従う相手というふうに認めている言葉です。でその主に対してできませんということはこれは理にかなっていない文章になるということです。
And then the Lord responds to him. He says, "What God has made clean, do not call common."
すると神が清めたものを清くないと言ってはならないと言われました。
Now, God wasn't just talking about animals.
ここで神が言われているのは単なる動物のことだけを指しているわけではありません。
He was speaking to Peter about people.
ペテロに対してこの人のことについて語っておられます。
And Peter was not to think of people in the same way that he had in the past.
ペテロはその人間に対して、今まで自分が思っていたような考え方を、ここでは、では見ないように、そうじゃない考え方があるということを知るようになります。
When Jesus died, he died for the sins of the entire world.
イエスが死なれた時、彼は全世界の罪のために、罪を取り除くために死なれました。
And that whoever would believe in him, whoever puts their faith in him would be cleansed from their sins.
そして誰であれこの方に信仰を置く人はみんな清められます。
Another way that this the Old Testament idea was reinforced was in the design of the temple.
もう一つ別の考え方としてこの旧約の時代に神殿というものがありました。
And the temple grounds.
で神殿の周りには庭があります。
And the way it was arranged, there were courts. If you look at a diagram, it was marked off by these walls.
でこの神殿の場所というのは、周りにずっと壁があります。
And closest to the temple was the court of the priests. Only priests could go there. No one else could enter that area.
この神殿の周りの一番近いところは祭司だけしか入ることができないそういった場所になっています。
And then in front of the temple there is the court of men. Only men were allowed to go there.
そしてその神殿の前のところには男性しか入ることのできない庭というのがあります。
And behind that was the court of women.
でその後ろには女性が入ることのできる部屋がありました。
But then around the all of those grounds around them was an area marked off by a wall. I've heard it was about a 4-foot wall. Not certain of that, but it was just a wall that around the whole place that delineated the court of the Gentiles. It separated the court of the Gentiles from the rest of the temple area, and Gentiles could not go beyond that wall.
そして、その神殿とその男性が入れる女性が入れる庭のそのさらに周りにはまたこう隔てる敷居みたいな壁がずっとあってそしてその外に異邦人の庭というのがありました。異邦人はその中に入ることができなくてユダヤ人とこう区別されていました。
And it was understood that if they went beyond the wallThey did it at the danger of being killed. They would be killed if they went any closer.
でもしそれぞれの敷居の中に向こう側に入っていってしまったら、それは非常に危険なことで、その人は殺されてしまう。
Now the Romans had taken away the rights of the Jews to have capital punishment to kill anybody, except in this area of the temple. They still allowed them.To do it, so they would kill. You know, it was still in force. They would kill any Gentile that would go beyond that wall.
当時ローマ政府はユダヤ人たちからその死刑というものを死刑執行できるその権利を奪っていました。けれどもこの神殿の周りのことに関しては彼らのその法律立法をそのまま許していたので、もし異邦人が例えばその異邦人の庭を越えてユダヤ人の 場所に入っていってしまったら、もうそれで殺されてしまうという、その死刑はローマ政府は許していました。
So you can imagine, being a Jew at this time, this is the idea that you have. God is here. We are close to God. The Gentiles are far from God.
ですから、このユダヤ人の考え方、当時の考え方というのが分かると思いますけれども、神が真ん中にここにおられて、そしてその近くにはユダヤ人しか近づくことができない、異邦人はその周りにしか来ることができないという、はっきりとした区別があります。
And so now, with the death of Jesus, there's this radical change.
でもそれがイエスの死によってもう劇的に変わりました。
Paul wrote to the Ephesians there in chapter 2, verse 14. He says, speaking of Jesus, for he himself is our peace, who has made both one, Jew and Gentile. He's broken down the middle wall of separation. And what he's talking about is that wall that separated the Gentiles from the Jews.
エペソ人への手紙の2章の14節のところで、パウロはこのように書いています。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、これはユダヤ人と異邦人を一つにするということです。そして隔ての壁を打ち壊し、この隔ての壁がそのまさにユダヤ人と異邦人を区別するその神殿の庭の周りにあった壁のことです。これを壊したと言われています。
All right, let's read 17
to 23. 17節から23節。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところへ降りていって、こう言った。あなた方の尋ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。明くる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。
So here God is orchestrating this.
ここで神がすべてこう編成しておられます。
And he spoke to Cornelius up there in Caesarea, and he spoke to Peter down in Joppa, and it was just perfect timing.
神は、カイザリアにいたコルネリオにも語られ、そしてまたヨッパにいたペテロにも語られました。もうその神のタイミングというのは完璧なものです。
And just as Peter's thinking about this vision, these messengers from Cornelius show up.
そしてペテロがまさにその見た幻について思いを巡らしている時に、コルネリオの使いがそこに到着しました。
Now it was very important in God's plan. It was very important that Peter goes to Caesarea.
で、これは神のご計画の一部として、ペテロがカイザリアに行くということは非常に重要なことでした。
Now we saw back in chapter 8, Philip. Remember Philip the evangelist? He was really powerful evangelist. Well, Philip already lives in Caesarea.
8章の40節を見ますと、もうすでにピリポという人、彼もまた力強い本当に伝道師でしたけれども、彼がもうこのカイザリアというところに行っていました。
But God wasn't his plan to use Philip. He wanted to use Peter.
でも神のご計画ではそのピリポを用いるのではなくて、ペテロを用いようとされていました。
Because Peter was a leader in the church of JerusalemAnd he needed to witness how God was reaching to the Gentiles in the same way that he had reached out to them at the beginning in Jerusalem.
ペテロは当時エルサレムの教会の中でリーダー格の 重要な人物でした。ですから彼がその神がいかにユダヤ人を救おうとされているか、このユダヤ人に対、神がユダヤ人を救われたように同じように異邦人のことも救おうとしておられることをペテロは自分の目で目撃する必要がありました。
Okay, let's read 24 through 33.
はい。では、24節から33節を読みします。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間です、と言った。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。
So under Jewish law, it was actually unlawful for him to even enter the home of a Gentile.
このユダヤの律法では、ユダヤ人が異邦人の家に入ることすら違法でした。
But now Peter is beginning to understand what God had spoken to him in the vision, where he said, "Don't call." God has shown me that I don't call common what or unclean what I have made clean.
ペテロはここで神がペテロに見せてくださったその幻の意味をだんだん理解し始めていました。神は彼に対して、私が神が清めたものを清くないと言ってはならないと言われました。
And so Cornelius tells him about the vision. He probably said, I was standing here and right over here the angel appeared, and he just kind of tells him everything that happened.
で、コルネリオは、ペテロに対して自分が経験したこと、ここに立って祈っていたら御使いが現れて、そういった自分の経験をすべて彼に話しました。
All right, we'll finish up reading 34 through 43.
はい。では、34節から10章の最後までお読みします。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしました。 イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。
So when he got his chance, Peter preached the gospel to them.
ペテロはここで機会を得て彼らに福音を述べ伝えます。
He talked about Jesus.
彼はイエスのことについて話しました。
And he talked about how he had personally witnessed this. He had seen Jesus. He had seen him do the miracles.
そして自分が個人的にイエスと出会ってどのように何をイエスがさまざまな奇跡を行われるのを見てきたかということを話します。
And he had seen him be crucified and was buried and then he also saw him after he had risen from the dead.
そしてまたペテロはその十字架にかけられたイエスを見ていましたし、死んで葬られて、蘇られたイエス、その後に弟子たちに現れたそのイエスを実際に自分の目で見ていることをここで伝えています。
And he emphasized that even eating with him, they were eating and drinking. This, he wasn't just a ghost or some sort of spirit.
そして、さらにそのよみがえられたイエスと一緒に食事をし飲んだという、そのもう単にこれが霊ではなくて実際にイエスが肉体を持ってよみがえられたのだということをここで強調しています。
And when I looked at this story, one thing I noticed was just how simple the gospel is.
ここを読んでいて私は気づいたんですけれども、注目すべきは福音というのがいかに単純なものかということです。
I mean, sometimes it's good to be reminded of that.
時に私たちはそれをこの思い起こさせてもらう必要があると思います。
It's the testimony that Jesus lived, he died on the cross, and he was raised to life.
それはイエスが十字架で死なれて、そして葬られて3日目によみがえられたという、そのことの証です。
And everyone who believes in him, everyone who believes in him will receive forgiveness.Of sins through his name.
そして誰でもこの方の名前によってそれを信じる者は許しを受けるというふうに。
I mean, it's so simple.
本当に単純です。
He didn't have to, Peter didn't have to, you know, tell some sort of dynamic story or you know, some really exciting, you know, testimony about himself. He just talked about Jesus.
ペテロはここで一生懸命何か自分の劇的な証しを人々にしなきゃいけないとか、その注目を集めるために一生懸命何か語らなきゃいけないということではなくて、もうただ単純にイエスについて語っただけです。
You know, it wasn't like, oh, I was a fisherman, but I was the worst of the fishermen. He didn't go in that. He just talked about Jesus.
もう自分は実は昔は漁師でも本当に悪いものの代表で、もうそうやって自分の証しを一生懸命するのではなくて、ただ単純にイエスのことを話しただけです。
And he didn't have to work hard to get them to, you know, really repent. Like, what can I say? Or how can I, you know, really come down on them so they can see that they're sinners. It was just a work of the Holy Spirit.
そしてしかも本当に一生懸命にですね、力を入れて、もうこの人たちがどうやったら自分が罪人であって悔い改める必要があるということに気づかせるためにはどうやって語ったらいいかと力を入れてやったわけではなくて、もう本当に 聖霊がそこに働かれました。そのイエスを指し示しているときに聖霊が働かれたわけです。
And I don't know if you've ever felt that way when you're trying to, you know, you're going to share the gospel with someone, and then maybe you're starting to think, okay, well, you know, how can I make them see this, or how can I do that? And you know, it's almost like you're, if I say that, then they'll think this. But, you know, it can get so complicated.
皆さんも、もしかしたら経験があるかもしれません。誰かにこの福音をシェアしようと思うときに、どうやったらこれを理解してもらえるだろうか、どうやったら本当に通じて分かってもらえるんだろうか、信じてもらえるだろうかと、もうこうどんどんどんどん自分で自分を複雑にしてしまう。
Or I gotta make them think I'm cool, you know. And if they think I'm cool, then they'll go to Jesus. But you know, I gotta make them think. You know.It's just so refreshing to see where he just was faithful to give the message.
まずは自分のことをもう本当にこの人素敵な人だなと思わせなきゃいけない。そのためになんか努力をしなきゃいけない。それから福音を伝えなければと。そうやって力を入れるのではなくて、もう本当に単純にイエスのことを伝えるということを私たちは思い出す必要があります。
The Holy Spirit interrupts Peter's message.
実はここで聖霊がペテロの説教を妨げています。
It said he fell on them and they began to speak in tongues in the same way that the disciples first did in Jerusalem back in chapter 2.
彼が話している途中で聖霊が人々のそこにいた人々の上に下って、そして彼らはこの最初に弟子たちにエルサレムにいた時に弟子たちに起こったようにまた彼らの上にも聖霊が下って異言を語り始めました。
And the Jews and Peter that were with Peter, they're just like, they're amazed. This is what happened to us. God is giving them the Holy Spirit just as he did to us.
そしてそこにいたペテロと一緒にいたユダヤ人たちはそれを見てもう非常に驚きました。自分たちにまさに起こった同じことがこの異邦人のこの人たちにも起こっている。
This is such an important event in the life of the church.
これは実は教会に起こった出来事として非常に重要な出来事です。
You know, the Jews actually, even at that time, they believed that Gentiles could be saved, but they believed thatYou know, even from the Old Testament scriptures where it talks about Israel being a light to the Gentiles. But their idea was that they would first become Jews and then believe in Christ.
当時でもユダヤ人たちは異邦人も神は救うことができになるということはそれはもうすでに認めていました。旧約の中でも、そのような出来事もたくさん出てきますし、その異邦人が救われるということは分かっていましたけれども、でもそれはまず救われるためにはユダヤ人にならなければいけない。ユダヤ人になってからじゃないと救われないというそういった考え方を持っていました。
And if you'll notice, it's right after Peter says, everyone who believes in him receives forgiveness. Right after he said that, the Holy Spirit fell on them.
そして注目していただきたいのは、ペテロがこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられるというふうに言った直後に聖霊が彼らの上に下っています。
It was like Peter didn't have a chance to add to it or say anything more.
もうそれ以上そこにペテロは何か付け加えて話すことができなくなりました。
Maybe he had a sermon prepared as he was traveling to Caesarea. Maybe he was in his mind. He had this long sermon. He was ready to get into it. But it's like God said, "No, no, that's enough, Peter. You've said enough."
もしかしたらこのカイザリアまで来る長い道のりの中で何を語ろうかというもう説教を自分の中で素晴らしい説教を作り上げていたかもしれません。ペテロはでもそれを語ろうと思っていたのに神がここでいやペテロもうここまででいい十分だと言われて止められてしまいました。
There was no talk of circumcision. Circumcision is the rite by which people became Jews, by which men became Jews.
でここにはその割礼に関することが一切出てきません。で実は割礼を受けるということが、ユダヤ人になるということとして考えられていました。
And so after the Holy Spirit came on them, They were baptized. They weren't circumcised.
聖霊が下った後に彼らは、まあ、バプテスマを受けますけれども、割礼を受けたとは書かれていません。
Now this is going to be a kind of a slow lesson for many of the people in the church in who are Jewish.
実はこのことは当時の教会の中でユダヤ人たちにとっては少しこう時間がかかるレッスン。
Because there are going to be many of them who hold on to this idea that you must first become a Jew before you can become a Christian.
なぜならば、そのクリスチャンになる前にまずはユダヤ人にならなければいけない、救われるためにユダヤ人にならなければいけないという、そういったその考え方がずっとこう、それがメインで中心となって。
And in chapter 15, we're going to see that they get together, they have a council and discuss this in Jerusalem.
15章に行きますと、この使徒の働きの15章に行きますと、まあ、その件でエルサレムで会議も開かれます。
But even after this, we see from the letters of Paul that there were these people, Paul called them the circumcision party, that would follow him around and they were, again, teaching the Gentiles, well, you're not complete. You need to be circumcised in order to become a Christian.
そしてその会議で決められて、まあ、手紙をパウロが持っていった後にもまだその割礼を受けなければクリスチャンになれないというふうにそういった教えをしている人たちがまだいました。
Now, there's one other thing. It's interesting to see here from this story. We can see that.They received the Spirit before they were baptized.
で、ここで興味深いのは、実はこのローマ人の人たちは洗礼を受ける前に聖霊を受けています。
And what you see from there, that baptism is not what saves you, it could be what saves you, because they received the Spirit before they were baptized.
ですから、この洗礼、バプテスマを受けるということが人々を救うわけではないということがはっきりとわかります。
This message that God spoke to Peter in the vision is really important, and that is what God has called clean, don't call common or unclean.
ここでこの神がペテロに与えられたメッセージというのは非常に重要なものです。神が清めたもの。ものを清くないと言ってはならないというこのメッセージです。
Now, the Apostle Paul learned the same thing.
使徒パウロも実は同じことを学んでいます。
And I just, in 2 Corinthians, he wrote to the Corinthians, in 2 Corinthians 5, 16 and 17.
ちょっと一箇所見てみたいと思います。第2コリントの5章の16節、17節です。
It says, therefore, from now on we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
第2コリント5章の16節17節。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
When we put our faith in Christ, we become a new creation.
私たちがキリストに信仰を置いたときに、私たちは新しく作られたものになります。
And we have become what God has made clean. He has done this work.
で、私たちは神が清めてくださったものに変えられました。
And don't call common unclean what God has made clean.
ですから、この神が清めてくださったものを清くないと言わないようにしてください。
Sometimes we'll look at our lives and we'll see sin in our lives, and we'll see disappointments, and we can almost begin to run ourselves down.
時に私たちは自分が犯してしまう罪とか、まあ、失敗を見てもう本当にこう落ち込んでしまうことがあります。
But you know, that's not humility, what the Bible's talking about. God doesn't want you to run yourself down and call yourself things like that. You are a new creation in Christ.
でも実はそれは聖書では謙遜とは言いません。神はそうやってその自分をこう落ち込ませるというかダメにしようとするのではなくて、
私
たちが人生の中で罪を犯してしまった時には悔い改めることが求められています
。But we're not to say, oh, yeah, I'm just rotten and I've always been this way and and just kind of run yourself down. That's not good. God doesn't like that.
私たちはもう自分はどうせこんなものなんだからいつもこうだからもうどうしようもないというふうに自分を責めること、それは神が望んでおられることではありません。
And it's also important that you look at other believers in the same way.
神が清めてくださったものを清くないと言ってはいけませんし、それは他の信者の人に対しても同じ。
They are new creations in Christ.
みんなもうすでにキリストにあって新しく作られたものです。
And rather, and you may see, and of course they have faults, and of course they have sins, but we're not to just run them down because God has made them into new creation, just as He has made you and me, and it's a precious thing, and we should not call common what God has cleansed.
もちろん私たちは罪人ですから、罪を犯すことも失敗をすることもありますけれども、そういった時にその人々を責めるのではなくて、神が清めてくださったものを私たちは清くないと言ってはいけません。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for the salvation that's in Jesus that includes all of us.
お父さん、イエス様の救いを本当に、私たちすべてを救ってくださったこの救いの御業をありがとうございます。
That Jesus died for the sins of the world.
イエス様はこの世の罪のために死んでくださいました。
He died for people all around the world, way over in Japan and
世界中の人々のために、この日本の人々のためにも死んでくださいました。
Africa, every place.
アフリカもあらゆるところの人々のために。
And we thank you, God, that thank you that you broke down this wall that kept us from fellowship with you.
そして、本当に私たちが神様との、交わりを持つことを隔てていた、その隔ての壁を壊してくださったことをありがとうございます。
And we thank you for the Holy Spirit.
聖霊様をありがとうございます。
And we want our lives to be an expression of praise and thanksgiving for what you have done.
私たちはあなたが成してくださったことをいつも感謝し、また賛美する生き方をしていきたいと願っています。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。